アドベント第一主日から聖書が伝えるクリスマスの出来事を私たちは聞き続けてまいりました。クリスマスはキリストを増しする、キリストを礼拝することでありますから、誕生そのものを喜び祝うクリスマスが終わってもキリストを礼拝するこのことは終わりません。この神様の知恵の中でクリスマスというキリストを礼拝するという神様の知恵の中で、今日また新しく改めて神様の言葉を聞き、改めて確かに救いを確信し、大いに神様を褒めたたえる礼拝、新しい歌を捧げたいと思います。そして4月から聞き続けてきたルカ福音書の流れに戻ります。特に今日の聖書箇所は、実際には7章18節から今日のところまで一気に聞くことで、理解を深める御言葉でありましたけれども、それを3回に分けましたので、思い出す意味でそれぞれの要点を確認したいと思います。最初18節から23節は、罪の世界に来たるべき方こそ目の前で病人を癒したり、貧しい人々に福音を告げ知らせている主イエス、主イエスイコール聞き続けてきた来たるべき方キリストである、これをイコールで結ぶ、その意味でヨハネが弟子たちに、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、この質問ではなくてですね、キリストは、これをあなたこそ来たるべき方です、他の人を待つ必要はありません、確認や問い合わせの言葉ではなく宣言、告白の言葉として変えてくださる、そういうことをイエス・キリストは求めていらっしゃる。また求めるだけではなく、これを成し遂げるために来てくださった方である、まずそう示されているわけであります。そしてこの主イエスイコール来たるべきキリストである、このイコールにつまずかないで信じなさい。つまずくはスキャンダルの語源であります。名声や地位を不正や不名誉なことで貶める、汚す、そういう行為、目の前の方が自分たちが耳で聞き続けて待ち続けてきた救い主であるとイコールにできないことがつまずき、スキャンダルだというわけであります。そして二つ目が24節から28節、ここではですね、いわゆる時代背景、時代が変わったんだよ、そのことをイエス様はおっしゃりたい。その時代が変わった、その変わった時代が今日の説教題にもしました今の時代ということであります。洗礼者ヨハネは旧約時代の預言者よりも大きな 存在であります。新しい時代に住んでいるからであります。でもその旧約時代が終わってキリストによって始まる新しい時代への、いわば専門用語ではこれ中間時代っていうんですけれども、過渡期ですね。それは神の国が告げ知らされる時代の中にある。私たちが例えば鎌倉、平安時代、鎌倉時代、室町時代、そういうふうにこう歴史をのその状態を見て呼び名を変えていく、そういうものではなく、神様の救いの歴史の区分によってキリストは時代をご覧になっている。救いの歴史、神様のお働きの違いによって時代をご覧になっている。この救済の歴史は一体いつから始まったのか。おそらくアダムとエバが神様のこの実は食べちゃいけないよ、そうおっしゃったあの言葉を守ることができなかった時から始まって、そして神の国がこの地上に完全に到来するその時まで続く時代であります。今日の最後には今の時代の人たち、歴史の主であるお方から、その時間の中で生きる人たちに問いかけが行われる。神の国の主であるキリストがある意味時代に向かってアドベント、冒険をしており、そしてチャレンジをしておられる。まさに新しい時代に備えるアドベント、イエス・キリスト自身がこれにチャレンジをしてくださっているわけであります。そしてそれは今の時代を裁く、見捨てるためではありません。今の時代をも、あのヨハネの弟子たち、ヨハネが弟子たちを通して問うた確認や質問を、信仰の告白、また宣言として作り変えてくださる、新しくしてくださる、そのためのチャレンジ、自らのチャレンジでありましょう。民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、彼から洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。ここには二つのタイプの人々がいます。神様の正しさを認めた人々と、神様の御心を拒否した人々です。ただ神様の正しさを認めたと訳されていますから、まるで認めた側、人間側の方が素晴らしくて、神様がそれをこう応援している、よしと認めている、追認している、そんなふうに勘違いを起こしてしまいますけれども、神の正しさを認めたとは、あの旧約聖書で出会う アブラムは主を信じた。主はそれを神の義と認められた。これと同じであります。私たちが信仰によって義認されることで、ここでは神様の罪人に対する、接し方というか取り扱い方、取説、その方法は間違っていない。神様のなさることは間違っていない、そう信じて受け入れる。ある意味自分はこう思うのに、そういう自分はの部分が諦めて観念して神様のその出来事を受け入れる、それが認めるということであります。もう一方の神の御心を拒むは、この観念して神様の出来事を受け入れることの反対の姿でありましょう。神の御心、これは神様の予定や計画で、特に救いのご計画のことであります。これがキリストによって示されている。それなのに一方では神様のこのご計画や取説は正しいと認める人々と、かたや神様の御心そのものを拒否する人が現れてくる。この全く真逆な状態が起こる分岐点はどこかといえば、民衆はこれを聞いた、そして洗礼を受けた。認めた人々はヨハネの言葉や教えを聞いて罪を悔い改める洗礼を受けました。拒んだ人たちは洗礼者ヨハネの言葉や教えを、実際出かけて聞いていませんし、むしろ信用していない、洗礼を受けていない、悔い改めていない人々でありましょう。罪人を救う神様のご計画に対して人間が取る態度はある意味真っ二つに分かれます。その分岐点が洗礼を受けるか否か、またイエス・キリストの説教を聞くか否かで始まっていく。29節30節の文章ですね、原文のままに訳すと、この民全体は聞き、そして徴税人たちも神を正しいと認めた。ヨハネから洗礼を受けていたから、ファリサイ派の人たち、律法の専門家たちは神の御心を我と我が身に拒んだ、彼によって洗礼を受けなかったから。これが本来のこの聖書の意味を素直に表している表現だろうと思います。自分が正しいと確信している人々は神の御心を自分と自分自身に受け入れない、拒むわけであります。それゆえ自分と自分自身を 台無しにしてしまうことになってしまう。古い翻訳では自ら損ないて神の御旨の旨ですね、神の旨に背きたり、自ら損ないて、損なうは損得の損の字をよく使いますけれども、この時は暴力の暴、暴れるという漢字を使って損なう、損ないて書いていました。いかにも自分自身を暴力で潰すような表現で神の御旨に背いたのであります。思い出すのはあのエジプトを脱出した後に軍勢大軍が押し寄せてきて、イスラエルの人々は絶体絶命の状況に陥ります。目の前は海、後ろは屈強な兵士たち、死を覚悟した人たちは本当に叫び出す、叫び出して助けてほしい、どうしてくれるんだ、神様を呪い文句も言います。その時にモーセは、あなたたちは静かにしていなさい、主が戦われる、そう言いました。この静かにしていることができない、これがおそらく暴れる、騒ぎ出す、文句を言う、そういう状況なのでありましょう。静かにする、まあ私も性格的には黙っていることが苦手なタイプでありますから、どうしてもついつい騒ぎたくなってしまうものであります。ただそれは神様には通用しない、静岡県民になって市民になって、この静っていう字が非常に気になって仕方ないんでありますけども、青が争うと書いて静、青が争う、まあ若者なんかが騒ぐと大体騒音になるはずであります。それなのに青が争い合うことで静、これはおそらく死ぬまでの自分の楽しい思い巡らす内容になるだろうなと思っております。騒いで静かになるのか、そしてもう本当に落ち着いて、神が戦ってくださっているからそれに安心して委ねて自分を落ち着かせるのか、神様は騒ぐなとおっしゃる、これを私たちはやっぱりどっかで受け入れることができない、そういう貧しさを持って騒ぐことで自分が大きくなることで神様を大きくできない、罪の中に溺れていくのは自分の罪の重さである、よく言われます。自分がジタバタすればするほど溺れていく、許されている、 この神様の許しに、こんな自分で申し訳ないという遠慮、これがまず日本人、特に女性には先立ちますけれども、申し訳ないという自分自身が先に立つ、これもまた自分を大きくし、暴れていて神様を大きくすることができない、救いにより頼むことができない、まだまだ救い主の救いによって救われている、この驚きや喜びよりも自分自身で自分を見て騒いでいる、そんな自分が主なんだろうとよく怒られるものであります。そして31節以下は拒否した人々に対するイエス様の評価でありましょう。最初の広場で遊んでいる子どもたち、この例えはですね、彼らはどんな遊びをしているかって言ったら、ジェスチャーゲーム、そういうものであります。ごっこ遊びって言ってもいいかもしれない。言葉では言わないけれども、ジェスチャーで、人間が一番喜ぶであろう結婚式を表現している。それを見て、見ている側が一緒に喜んでくれたら、そのジェスチャーは OK なんであります。でもどんなに笛を吹いて大喜びを表現しているのに、見ている人はしらっとしている。じゃあ今度はその最も嬉しいであろう結婚式の代わりに、一番人間が悲しがる、寂しがる葬式を表現してみよう。そうやって悲しい歌を歌うのに誰も泣いてくれない、見ている人は何やってんだこいつら、そんな感じでしらっとしている。そして子どもたちは、自分がせっかくこれだけやったのに、こんな恥ずかしいことまでしているのに、何の反応もなかった。そう悔しがっているわけであります。イエス様の指摘は、広場に座って喜びや悲しみを座ったままで表現すること、そういうごっこ遊びはできるけれど、踊るとか泣くという全身を使うことはできない。体を使う表現は相手に任せるような、ごっこ遊び的な生き方しかできないこと、この例えをもって指摘しておられるのでしょう。ごっこ遊びの楽しさっていうのは、真似で終わるのではなく、本当にその役になりきる点にあります。それを見て、あいつは今結婚式なんだ。よし、じゃあ乗ってあげよう。それを見て、本当にこの子は葬式にの場面において悲しがっているんだ。じゃあ一緒に泣いてあげよう。その役に、そのジェスチャーの役に徹していればいるほど相手に伝わって、その反応が返ってくる。これがごっこ遊びの楽しさであると思いますけれども、そういう反応が返ってこない。33節と34節は ヨハネやイエス様への人からの批判であります。この場合の人っていうのは乗ってこない人たちの批判でありましょう。ヨハネの禁欲的な生活を見て、真面目すぎるから嫌だ、自分の価値観でヨハネをやっぱり見ている。彼らの価値観によると、あれだけ清く正しく厳しく生きているのは正気を失っている、そういう批判をするわけであります。イエス様の場合は、そのヨハネの禁欲的な生活とは全く真逆の、大酒飲みで大食漢である、明るく賑やかに生活をしている。そうするとですね、今度は律法に違反している、また我慢をすることなく大いに飲んで大いに食べる、そういうわがままなやつだ、批判するわけであります。批判する人たちはごっこ遊びをしていた、今度はジェスチャーをしていた人たちのように、自分は一歩も動かずに座ったままで批判をする。でもイエス様がここで見てみろとおっしゃっているのは、ヨハネもイエス様も来たわけであります。動いている。でも今の時代は自分の時代だと古さの中に閉じこもっている、人々はそこに居座って動かない。何かあったのか、例えば騒ぎを聞いてそっちの方は見るかもしれない、でも立ち上がってそれを確認する、そういう動きはしない。これがイエス様の評価でありましょう。自分たちの伝統の中にいて居座り続けるだけで、それに合わない人々は踊らない、泣かないと批判する。こうして彼らは神のご計画を自分と自分自身拒むのであります。そして最後の最後にイエス様はこうおっしゃる。知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。これは約束の言葉であります。保証の言葉でありましょう。知恵はすべての知恵の子によって正しいと認められる。ここでは知恵そのものを擬人化して知恵の子、そういう表現がなされている。子どもの行動を見て先が思いやられる。子どもの行動を見てこの子を育てた親の顔が浮かんでくる。それと全く同じであります。この知恵っていうのは珍しく定冠詞がつけられていますから、私たちが考える知恵ではなく神様の知恵でありましょう。天の知恵、その恵みでありましょう。そしてそれを女性として人格化していますから、これは天の使いと同じように神様の使者、代理人であります。神様が罪人 人を救う知恵。30節でファリサイ派の人々が拒んだ神の御心のことであります。知恵の子供たち、神の言葉、神の技によってを受け入れた子供たちはそのことを認めた。これは子供たちが主語や主体ではなく認めたという受け身形です。受け入れて従う生き方に変更したこの子供たちは新しく上からのものに、上からのものを生きる新しい時代、それに変えられたというか入れられた子供たちであります。自分のさじ加減で新しくなったのではなく、神の知恵、御心、その方法や取説、これをそのまま受け入れる。神の言葉、これによって悔い改めて救いのご計画や救い、救い主、これらを主の御名によって受け入れる、受け入れていくものとされていくわけであります。改心をする、聞きに来るっていうことは動いているわけであります。聞きに来て聞いたものを受け入れる信仰者、神様を信じるものっていうのは与えられているものすべてを使ってそこに集められ、そしてイエス・キリスト、神様の最高のすべて受け入れていくわけであります。改心によって敵対するものからキリストを伝える使徒となったパウロは、神は世の知恵を愚かなものにされたではないか、世は自分の知恵で神を知ることはできませんでした、それは神の知恵にかなっている、十字架の言葉が救われる罪人の神の力であると教えています。また、御言葉を行う人になりなさい。こう命じたヤコブは、あなた方の中で知恵の欠けている人があれば、誰にでも惜しみなく、咎め立てしないで、お与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。同時に、知恵にふさわしい柔和な行いを、立派な生き方を示しなさい。そう教えているわけであります。神の正しさは、それに従うキリストのすべてにおいて、証明されています。キリストの十字架と復活はそれによって許され、新しくされたキリストを信じる者たちによって礼拝されることで間違いない、確かだ、そう証明されています。徹底的に神の言葉に生きたキリストであります。命が尽きる時まで、命が新しく始まる時も、 神の御心に従い続けた。神の言葉の中で従い続けたキリストであります。この方を見ていると神の御心が、許しが見えてくる。この方を信じる、罪許された、悔い改めて洗礼を受けた私たちは、私たちの姿をこの地上で見ることによって、まだキリストのことを知らない人々が、あ、なるほど、教会ってこういうところか、キリストってこういう方か、もっと言えば神の国とはこういうところか、そのことが少しずつ見えてくる。今はこのキリストによって生きる時代であります。神の国が完成する時まで、救い主主イエス・キリストが示された、静かにして信じて従う新しい、洗礼を受けた、受けている、許されている、このキリストの中で私たち歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。どうか私たち、神の言葉に背いた古い時代のものではなく、十字架と復活によって罪許されたものとして、この新しい約束と希望の時代を主に従いつつ歩み続けることができるようにお守りください。私たちはつい自分自身を先に立ててしまいます。どうか私たちを導き育ててくださっている十字架の力である聖霊、これによって導かれて生きていることを、私たち自身生きることができますように、またこの生き方をもってこの地上にキリストと神の力を伝えていく献身者として新しくされますように。神様がどうかここにいる一人一人を献身者、また伝えるものとして用いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを感謝して、救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。